願いします。
はい、よろしくお願いします。本日も、VET 内田様と対談形式でお送りをします。
はい。
今日のテーマはですね、海外 PR についてお話ができたらと思います。
はい。
まあ、このトピックを選んだ理由がですね、今内田さんと一緒にあのプロトタイプ開発したアプリをですね、あのちょっと海外でテストマーケティングしようと、いうことでですね、クラウドファンディングに出してみようじゃないかと、
はい、
いうところで、話を進めていて、ちょっと海外 PR について調べたので、
はいはい、
時間についていろいろお話ができたらなと思います。
はい。いや、海外なかなか、日本と違うとこなんかあるんですか？
そうですね。やっぱり、まあ、国土が広いからなのか分かんないですけど、まあ、日本と違うというか、僕がどこの新聞社でどこのニュース番組何でっていうのが全く分からない
まあそりゃそうです、うん、そりゃそうだな。人数が多いもんね。
なんかその日本で PR する場合ってやり方は、まあ一つはPR タイムズみたいなプレスリリース配信スタンドでその範囲内にあるものをバーッとばらまくっていうのが一つと、あとは以前に実際にやったことがあるのが実際にこう有名な、ところを事前にこうリストアップ調査して一個ずつこう調べてですね、新聞とか、まあ、ニュース番組とか、
はいはい
はい、一個ずつ調べてそこに手動でこうファックスとメールで送るっていうまあ、マニュアル方式の、プレスリリースができるんですけれども、まあ、やっぱ海外は事情がわからなすぎて本当にその辺をどうしたらいいのかっていうのが、
なるほど、
うん、あとは今一口に海外って言ってますけれども国によっていろいろこうプレスリリースのやり方がちょっと違うみたいです。中国とか台湾とかあの辺のプレスリリースはなんかガンガン強気に言わないと取り上げてもらえないです
。そんな話が
大げさに言わないとダメらしいですよね。
大げさにアピールしたら取り上げてくれる。
取り上げてくれる。なんか向こうも受け取り側もその体で受け取ってるらしくって。こういう違いがあるらしいです。
なるほどね。
あとは多分細かい用紙とかだとちょっと違う。
うんうん。
でしょうね。日本の場合のプレスリリースを送るのってどっちかっていうとちょっと新聞チックな感じで。
はいはいはい。
送るんですね。なんて言うんでしょう。まあ、タイトルはちょっとキャッチにできますけど、リード文は本当に新聞の書き出しみたいな感じで。
はいはい。
被害者何々が本日何々したみたいな感じで
こう書く。
ちょっと多分海外は。その辺の事情も違ってくるような感じがあるみたいです。
この、そっかそっか、なるほどね。プレスリリースをすると、まあ、要するに報道系の人に一括で何か情報を流してくれる業者さんがあるってことですよね。
そうです。PR 配信スタンドって言われるサービスがそれなんですけれども、通常プレスリリース、まあ、従来というかですね、古典的なプレスリリースの方式っていうのは、まあ、企業の広報担当の人が、まあ、大企業の場合とかそうでしょうけど各新聞社その会社の広報が持ってるリストから、各媒体の担当者に、まあ、メールファックス等でお知らせをするというのが、まあ、古典的な方法で、もっとアナログな方法で言うとメディアキャラバンっていうやり方もあってですね、
うんうん、
それは企業の広報の人が新商品とかを出したときに新商品を引っ提げてこう新聞社とかを回っていくと、
営業、うんうん、
プレゼンをする形で、
はいはいはい、
こういうのが出ましたんでよろしくお願いしますみたいな、
うんうんうん、
をやっていくのが、まあ、従来の広報のやり方、
はい、
でやっぱりそのリストを持つっていうことがそもそもやっぱりそのコネクションが必要だったのと、あとはやっぱりその、まあ、効果的なリストになるかどうかっていうことと、
うん、
メディアキャラバンをそもそもしようと思ったらやっぱりその会社がその 訪問先のメディアと良好な関係を築いてないといけないので、
うんうんうんうん、
そういう、まあ、そういうだからその広報ノウハウがないところが切り込む先がなかったんですね。
うん
うん、まあ、やるとしたらもう本当に一個ずつ手動で、新聞社のメールアドレス問い合わせ先を一個ずつ集めて、
うんうんうん、
このジャンルだったらここに送るみたいなことをやらないといけなかったと、
うんうん
うん、それが効果的にできるようになったのが PR 配信スタンドっていうのが出てきた、時からそういうのがその配信スタンドサービスを使えば配信スタンドが持っている効果的なリストを用いて配信できますよっていうのが触れ込みなんですね。
なるほどね。そうか。
だから比較的世界的にも見て PR 配信スタンドは新しいサービスで。
あ、そうなんですね。
はい。今回、うん、内田さんにもお伝えしたこう、まあ、世界で一番最初にそのサービスを始めた、シジャで、昔の名前で言うとニュース、PR ニュースワイヤーっていう。
はい。
多面のところなんですけれども、そこも設立が1945年、
うん、だ新しいと言ってもそれぐらいなんだね。
そうですね、
うん、
うん、まあもっと古典的な PR は多分もう本当にもっと前からやってたと思うので、
うん、はいはいはいはい、
とはいえ、まあ、日本だともっと多分新しいです。
ああ、最近まであんまりなかったですね。
PR タイムズ聞いたのも多分2000年より後かもしれないです。
うん、ね、こう、そうか。今回その海外の調査してみて、なんかなんかありました？発見が。
そうですね。まあやっぱり日本以上に、日本だと PR スタンド、配信スタンドってもう大体3つぐらいなんですよ。
はい。
一つは PR タイムズ。これが一番有名かつ有力なところなんですね。
はいはい。
もう一個が、アットプレス。
はい。
ここはまあ最近伸びてきたところで、添削をしてくれるような、サービスで、広報初心者にも優しいみたいな触れ込みで出しているところです。
検索をしてくれる？
あ、添削。
あ、添削、ああ、はいはいはい。
リリース文の書き方から結構いろいろ親切に教えてくれる。
親切っていうことですね。
そうです、そうです。
なるほど。
もう一個が、まあ、エキサイトなんとかとかですかね。まあ、ちょっと細かいところがあって、はいはい、まあ、主力的にはこの2つ。
うん、
特に、まあ、ちっちゃいスモールビジネスとかスタートアップが使うとしたら、このあたりかなというふうに思うんですけれども。はい、やっぱアメリカはさっきのシジョンが1945年ぐらいから設立されたっていう歴史もあってですね、山のように配信スタンドサービスが、PR タイムズ的なポジションは、多分そのさっきのシジョンなんでしょうも、うん、まあそれに次ぐような配信スタンドが本当に20、30ある。だからちょっとそこを、まあ、その配信スタンドにも多分いろいろ性格があって、
はい、
どの配信スタンドがどの業界に強いのかっていうのがちょっとまだこれから調査しないといけないなっていうところではありますね。
なるほど。
で、しかもはやっぱり強気で、宇田さんにもお伝えしましたけれども、基本1000ドルかかると。
はい、ああ、その配信代がね。
配信代が結構えぐい。
なんか広告って不思議だな。報道なのに、
はい、
その中間業者が1000ドル取るっていう、
はい、そうなんですよね。PR タイムズも一応国内では5万円、
はいはい、
取るっていう料金なので、まあ、実際はね、やっぱりアメリカはその倍ぐらい取るなっていうのは、
うんうんうん、
まあまあ確かにそのぐらいなのかなっていうところである、
うんうんうん、
まあプレスリリースってなんて言うんでしょう、まあ、広告とはちょっとやっぱり違っていて、何が違うかっていうと、一つは広告は確実に払った分だけ露出すると、
はい、
いうのが広告、
はい、
でプレスリリースは あくまで広報活動の一つであって、
はい、
まあ、社会にこういう新しいメッセージとかこういうものが出ました、我々はこういうことやってますっていうのを、まあ、知らせるっていう、ただそれだけ。
うん、
ね、だから取り上げてもらうかどうかは、テレビ局やラジオ局、各媒体によってそれによる判断っていう はい、ところなんです。だからまあ悪い言い方をすればギャンブル。
まあそうですね。
そうなんです。当たるとめちゃくちゃでかいです。
はいはいはいはい。
以前、まあ、僕プレスリリース3回ぐらい担当してやったことがあるんですけれども、やっぱり反響が新商品で本当にこう商品そのものに新しさがあるようなサービスだと一応広告換算価値だと200万ぐらいケースがありました。
なるほどね。
それは実際こう Yahoo とあと日経新聞の紙面に掲載いただいてですね、
はい、
やっぱりそれはかなりの認知が正直出たのかなっていうふうには。
こうそうか、広告、まあ広告僕も専門ではないんですけど、もちろんね、なんですけど、はい、こう広くみんなの目に触れたらやっぱり売れるっていうのはまあ当たり前なんですかね。
いや、それはまたやっぱり話が違います。
あ、それ違うんですか。
そうなんです。
どうなのかなと思って、いやなんかそのふわっとしたやつにたくさんお金をかける感じが いまいち僕のまだすごい小さなスモールな事業をしてるので感覚的にないんですよ。
そうですね、確かに広告ってこうターゲットをもちろんウェブの広告だともっと言うともっと狭めるピンポイントに狙うことができる、うん、
はいはい、
方法は基本的にはそれはできないです。
はい、そうですよね。
もう本当に幅広く認知を得ると
うんうんうん、
いうのが、広報の、効果かなと思ってます、
はい、
ただやっぱりこうなんて言うんでしょうね、費用対効果としては一番優れているなっていうのが思っているところで、広告って良くも悪くもかけたなりなんですよね。
かけた、ああ、値段、なるほどね、
かけたなりなんです、
はいはいはい、
だからある程度一定の予算があるんであれば確かに広告をやった方が確実性はあるんですよ、
はいはい、
だけども予算が本当に限られているけれども大きな成果を得なければいけないっていう場合にはやはりそれぐらいこうレバレッジをかけて、まあ、ちょっと博打的な勝負に出るっていう。
なるほどね、はい、じゃあ逆にまあその10万かかるかもしんないけど、
はい、
捨ててもいいんだったらそもそも広告を100万満額やるよりは90万にしといて、
はい、
10万はもう捨てるかもしれないけどそっちでやるっていうイメージな
のか。ポートフォリオを組んでるところは多いです。
なるほど、そういうことか、はい、
だから本当にもう、まあ、今ポートフォリオって話をしましたけども株で、はい、新興国株みたいな感じです。
そういうことなんですね、
はい、分ければすごいけど外れたらもう結構
別にそっか、なるほどね。
だけど一番実際こうレバレッジが効くっていうのはその通りだと思ってまして、
はいはいはいはい、
まあ工夫も実際できるんですよね。で新商品を出すとか新サービスを出すっていう時にはやっぱり効果的なのかなっていうふうには思います。
あ、
うん、やっぱり一定数それ自体にニュース性があるので全く取り上げられないっていうケースは新商品新サービスにおいてはあんまりないかなっていう、
うん、逆に報道として考えてみると普通の広告を打つ意味がないですもんね。
そうですね。
じゃあそのタイミングだったら積極的に利用した方がまあ出す側としては得があることが多いですよね。
そうです。
なるほどね。
そうなんですよ。だから本当にうまく使えばめちゃくちゃ効果的なやり方の一つではあります。
はいはいはい、
唯一僕がこうマーケティング施策で一番一発逆転があるのはこの PR。
そんなすごいなんか面白いこと言いますねそれ。
でも本当にそう、それ以外はもう本当にかけたコストなりなんですよね。
なるほどね。
だから本当に生涯代を食う方法は基本的にはこのプレスリリース
が必
要だと思ってます。
そういう意味じゃ、まあ、まあ10万を高いと見るか安いと見るかですけど、
はい、
まあそれなりにまともな事業をしようとしてる人の広告費10万ってまあ言うほど高くないですよね。
はい、
そう考えたら面白みがあるのかな。
そうなんです。まあここ こでまあ大事なのはやっぱりこの商品とかサービス自体に面白さとか新しさがあるかっていうのが一番やっぱり大事なところで、これがやっぱりまさしくニュースバリューになっていくんですよね。
なるほどね、
うん、
まあ例えば、まあ、僕が実生活で感じるというか接するのは、
はい、
なんかになんテレビの朝なんとかに取り上げられましたとかお店に書いてあるじゃないですか。
はい、
あれってどう、あれは違うのかな。
あれも効果の狙ってる効果の一つです。
そういうことですよね。
はい、そうですね、まさしくブランディングにもなります。
なるほどね、
はい、まあ、それはちょっと事後的なお話ではあるんですけれども、
ははは、
うん、でも実際やっぱり、それで信頼感を得るっていうことにはできるのかなというふうに思いますね。
ニュースに乗ることでってことですよね。
やっぱり売りやすくなるんですよね、その後が。
はいはいはいはい、
うん、やっぱりその新しい、以前に担当したサービスも日経新聞に載りましたっていうと日本だとかなり強い信頼というか、
うんうん
うん、得ることができてですね、まあ、そうなんだっていうのでやっぱりこう安心、買う側としては安心感が得られるのかなと思ってます。
なるほどね、そういうことか、よくわかりました。まあ、
はい、
で今回その市場、
はい、
あ、市場にはちょっと高いから
ちょっと別のところがいいかなと思ってます、う
ん、かてなんだっけ、
あ、何でしたっけ、カーツ、カルツ、
カルツか、
カルツ、
カルツ、
カーツでしたかね、
カーツ、
あ、カーツ、
カーツに出してみようかって言ってるんですよね。
ちょっとまあ検討、まだ、うん、
検討中、
はい、米国国内の、PR 配信スタンドをまだ調べる必要あるかなと思ってるので、
ああ、他にもねあるかもしれないと、
はい、そこでもし、はい、もし今回の件で言うと、まあ、そういった農場経営とか、
はいはい、
経営とかそういうところにもし強い特化したところがあればそこを使う方が多分コスパいいのかなと。
あ、なるほどね、
はい、
まあ、まあでもニュースだから結局のところあんまりターゲティングっていうイメージじゃないですもんね。
そうですね、まあ、ただ PR タイムズでもそうなんですけれども、
はい、
発生する工程に、メディアリストを作るっていうのがあるんですよ。
はいはいはい、
その全て提携してる先全てに配信するのではなくて、その PR 配信スタンドが持っているリストの中から自分でリストを選ぶんです。
ああ、なるほど、はい、そっか、農業新聞に出すとかそういうことですね。
その通りです、はい。
ああ、なるほどね、
はい、だからその時に PR 配信スタンドが提携先の 多さとか少なさとかがやっぱり業界とかによってあるので、
は
やっぱ特性を定めて決めていく必要があるのかなと思います。
まあ、なるほど、まあ、わかりました。じゃあなんかアメリカの方でも、
はい、
農業アメリカの農業者につながるってなんかちょっと不思議な感じがしますけど、はい、いけるかもしれないから、まあちょっと面白いからやってみようって感じですね。
そうですね、まあ、もう一個 PR の良い効果で言うと、
うん、
ウェブを見ない層にリーチできるっていうのは一個特性かなと思います。
あ、
ちょっとそれは場合によるんですけれども、
なるほどね、
うん、実際雑誌とかに取り上げられることもあってですね。
はあ、
やっぱそういう専門誌とかになるとやっぱり購買に近いけれどもウェブを見ない層にリーチできるっていうのは
確かに、
はい、結構だからウェブ見ない業界とかってあるにはあるじゃないですか。
ありますね、
はい、だからそういうところだとやっぱり PR は割と有力なマーケティング施策候補になるのかなと思います。
なるほど。なんか新聞広告って高いっすもんね。
えげつないですよ。
どうしたんすか、なんであんなに高いんだろう。
低いです。ね、後ろの方でもやっぱり数十万しますもんね。
ね、
はい、
しかも紙1毎日発行してるものの1、
はい、
1欄、
そうなんです、
にあんなとこに載ってどれぐらい見るんだろうって、みんななんかただ新聞をはすごいっていう人もいて、はい、確かに、
うん、そうなんです。
いやだけどなんとなく買う気、 まあ僕は個人的な話ですけど、あんまり買う気にならないですよね、はい、新聞。
うん、まあその時にこう買わなくてもこう、まあね、大企業とかだとやっぱり認知させるっていうのが一番効果につながりやすいというか、
うん、
その後に第2次第3次の施策で YouTube とか、
うんうんうん、
ウェブ広告を展開していくっていうのは多分あると思うんですよね。
うん、なるほどね。
エントディスプレイとかでやっていくっていうのもあると思うので。
はいはいはい。
うん、
そっか。じゃあでもあれだ。その結局のところニュースってチラッと見るわけじゃないですか。
はい。
でその人たちが検索したときにちゃんとしたもうしっかりした情報媒体を自社で用意しておく必要はありますよね。
そうですね。プレスリリースの時は必ず一緒に考えるのがやっぱり受け皿をどうするかっていう。
そうですよね。
はい。やっぱり考える必要があるかなと。
知った後にちゃんと購買につながるためのルートをもっとプレスする前に準備しておかなきゃダメですね。
そうです。なので、まあ、組み合わせるんだったらやっぱり検索されることを想定するんだったら検索連動型広告とか、ね、
うんうんうん、
一緒に出すっていうのはありなのかなというふうに思います。
そっか、なんかちょっと勉強になったから、それでまた新たに、
はい、
それをその情報を知ってたら僕の方でもなんかいろんな事業に、
はい、
あ、これを使ってこうやれば顧客にリーチできるからこういう事業もできるなっていうのが今多分2つ3つ頭にちょっと、
あ、すごい
なるほどね。逆にあ、こういう使い方したらダメなのかな。まあそれはもちろん自信のある新規性のあるニュース性のあるのをやるのが本当はいいんでしょうけど、
はい、
その話題性だけでもガンってな、うん、上げて、まあ嘘ついたらダメでしょうけど、話題性のあるようなプレスをして、
はい、
実業の方の信頼性が上がるっていうのもありますね。
はい、
じゃあ
もちろんです。やっぱりそういうふうに利用してる事業者も結構あってですね、企画をもうプレスリリースを狙って企画段階から、
うん、ですよね。だから例えば本業に全然関係ないけど慈善団体に寄付しましたみたいなプレスを上げて、
もう全然ありですね。
うん、なんかそういう使い方なんだっていうふうに今感じたな。
ただまあやっぱり取り上げられてもらうことを意識しないといけないので、
はいはいはい、
各段階から考えるときはもう本当にやっぱり尖った施策を。
そうですよね。だからニュースになるような面白いやつを思いついたら
そうなんです、
いけるっていうことですよね。
そう、
ああ、だからもうメイン、そうね、そういうことか、そういう広告の仕方もあんのか。
そうです。やっぱり一番工夫のしがいがあるなっていうふうには思います。一番自由度が高い。
確かに。
施策です。
面白かったらいいんだもんね。
はい。まあ、0か100かっていう怖い。ある側からしたらぶっちゃけ怖い、一番怖いんですけど。
まあでもそれなりに広告費枠があるんだったら、うん、ね、
当たった時のやっぱり何て言うんでしょうね、反響がやっぱりすごいすごいというか、まあ先ほど内田さんこう広く幅広く、
うんうん、
買わない広告はやっぱりそのターゲッティングができるけど、幅広く認知のためのやつで買いにつながるのかっていう質問があったと思うんですけれども。
はいはいはい、
はい、正直そんなに僕も期待してなかったんですが、先ほど言った、まあ、新聞に載ったケースだと、
はい、
初日で目標個数の半分を達成しちゃって、
あ、
プレスリリースだけで100個売れたっていうケースが
生
まれたので、ね、まあ、なんていうか、実際はこう認知を得た層の多分実際に買った人って 1% でしょうけれども、それもないでしょうけれども、
はいはいはい、
とはやっぱりリーチできる層が広いので。
なるほどね。
やっぱりそれだけコンバージョン率低くても買いに行く人は買ってくれるっていうのがありました。
なるほどなるほど。
あとはやっぱりそんだけ広くリーチできると、なんか新しいもの好きの人が買ってくれるんですよね。
あ、メインターゲットじゃなかった人も、うん、もしかしたら、
はい、
買っちゃうかもしれないっていう
のがね。実際そうですね、その時は多分そういう新しいもの好きの人が相当買ってくれたのかなっていうふうな印象がありました
まあね、ニュースになるぐらいの商品ですからね、
はい、
そっか。あ、でも、まあでも、それちょっと面白いな。合う商品、合わない商品、もしくは、現行の商品で、まんまは合わないけど、商品というか、まあ、商品サービスで、まんま合わないけど、工夫したら、実業に影響がドカンと出るかもしれない。
そうです。
うん、
いやもう個人的には僕はもう全事業者利用した方がいいと思うぐらいの、
もう
本当に、ちゃんと企画を、その反響ができるように企画段階から考えれば、多分すべてのビジネスにおいて使える施策だ
と思う。ですよね。
はい。
逆に僕はもうそのプレス自体、プレスのその効果とか実際の使いどころみたいなもの自体、今初めて聞いて理解できたところなんで、はい、理解できたっていうか、まあ、初めて分かったんで、はい、逆に言うとそれ自体がサービスにならないですか？
あ、まあ僕あの PR 配信代行みたいなお仕事ちょこちょこやっぱもらっている、
うん、ですよ。
そうです
。広告代理店だったり。
あ、そうでしょうね。
ですよね。
はい。だから若干まあポジションっぽく入ってるには入ってるのはそうなんです。あ、
なるほどなるほど。あ、そっかそっか。そういうことなんですね。はい、
ね、
そうか。いや、
はい、やっぱこうなんかみんなこう敷居が高いと感じてる人が多いし、その、うんうん、どういうことをしてどういう効果がで、そもそもプレスリリースって何なんっていう、
まあ、そうです、そうです、
ね、多いとは思うんですよね。
うんうん、
はい、ただやっぱりあのビジネスやるんであれば、あのこれはもう絶対利用した方がいい施策だなと。
うんうん、
でサイバーエージェントの
人
は初期にプレスリリースをめちゃくちゃ打ったらしいです。
なるほど。
で自分が若手 IT 社長っていうことをもう大々的に言いまくって、
うんうん、
であのちょっとあの目上のおじさんに可愛がられて仕事をもらうっていうので。
なるほどね。はあ。ちょっといろいろ。また考えよう。
はい、ぜひ。
また新しい事業も考えてることだし。
そうだ、うん、新規事業とかあの新商品新サービスっていう、まあ、新しいニュース性があることについてはもう絶対これは使った方がいい施策。ぜひ、
ね、
はい、
やってみて、はい、ありがとうございます。
いえいえ、ちょっと熱を込めて語ってしまいました
いやいや面白かったですか。すごく、
はい、これだけこう可能性のある。
そうですね、想像が広がります。
はい、
うん、
ね、逆に言うとこう、まあ、海外に出る場合もあの10万円かければ、
うん、
ね、先ほどのシジョンであってもあの10万円かければあの0が100が分かると、
はいはいはい、
いうこともあるので、そのそれ以外の海外広告とかに比べると割安なのかもしれないです、これも。
そう
です
ね。なんか、はい、あの僕広告費をその今回のに関して適当に試算入れてたんですよ。毎月かかるんだろうなって。
あ、はい、
だけど逆に言うとなんか固定費、
うんうんうん、
違う、かかる金額が固定だと思って、まあ、例えば10万なら10万、
はい、
であのどんどんブーストしていくことで、
うんうんうん、
もう海外の広告費はこれのみとして、あとは検索されるように自社の媒体を用意しておくと、
はい、
だ認知さえ広まれば欲しい人が自ら検索してくれるっていうルートができますね。
そうですね、あの、まあ、その場合はこう検索したときにちゃんとそのキーワードで上位が出るかどうかっていう問題が、
うん、まあまあまあそうですね、あるね。まあ、ただでもその認知して狙って検索してくる人はたどり着いてくれるんじゃないですか、よっぽど深いところにいない限り。
そうですね、基本的にはこう多分関連ワードとかサービス名自体で検索してくる、
うん、
で仮にこう上位が取れてなくても、仮に検索なんでしょう、キーワード広告出したとしてもものすごい安い金額で取れると、
はいはいはい
はい、はい、いうことになるかと思います
、ね、そういうことか。じゃあ広くやるには逆に本当海外のそのアプリなんていうのはもうそれとりあえず10万かかるけど我慢して、
はい、
でやってみるのはいいですね。
ありだと思いますね。あの、うん。
うん、
まあ、まあ今回の層が、なんていうんでしょう、やっぱりこう、まだ、なんていうんでしょうね、ターゲット層が、その、検索キーワードで刈り取るのがいいのか、
うん、それ
動画とか SNS で借り取るのがいいのかっていうのがよく分かんない場合においても打てると、調査を兼ねて打てると。
確かにそうですよね。だって農業者、まあ農業者関係のアプリを作ったけど、農業者がそもそもそんなんに興味があるのかとか、
はい、
検索してくれんのかとか分かんないですもんね。
そうなんです。だからあのオフラインからまずそのウェブの方に呼び込むっていう意味も兼ねて
はいはいはい、はい、
なっていうふうには思ってます。
あ、お、分かりました。はい、
すいません、ちょっと海外 PR と言いながらプレスリリース自体についていろいろちょっと考
えていやいやいや、僕が分かんなく知りたかったんで、
はい、
よかったです。
で、まあ、海外に出す場合はあの、うん、ちょっとこれ最後になっちゃったんですけど、
うんうんうん、
まあ、出し方としてね2つ大きくあって、1つは、はい、さっきから言ってるこう市場みたいな、あの海外に拠点を置く PR 配信スタンドから配信するという方法と、日本国内から海外に向けてプレスリースを行うと、
はいはいはい、
はい、いう方法が、あります、
はいはい、
国内の場合は、一番有名なのが共同通信 PR ワイヤー、
はい、
でもう一個がさっき話にも出たカーツメディアワークス、
はい、
まあ、この2つが主力かなと思います。
なるほど。
で、ちょっと、まあ、リスナーさんのために申し上げますと、共同通信 PR ワイヤーの場合は、まあ、翻訳が料金内に含まれていて、
はい、
専任サポートスタッフついてくれる。で、通常の翻訳じゃなくて、ちゃんと、まあ、さっきも言った国柄によってこう切り込み方が違うみたいなところもちゃんとやってくれると、
うんうんうん、
はい、いうことで料金が18万円程度っていうことになる、はい、まあ、こうお値段張るんですけれども、まあ、割とあのお任せでできちゃうところも多いかなと思いますね、
はいはいはい、
でもう一個のカーツメディアワークスっていうのがコスパが比較的良いのかなと思ってて、全世界2万人のジャーナリストに直接送ると、
はい
はい、いうことで、テキスト数とかメディア数に制限なく、メディア数、あの添付ファイル数に制限なく送れると。で、料金も、69,800円税別と、
はい、
あとその代わり翻訳はオプションになっちゃうので3万円のオプションが難しければ自分で英語やってねっていう形になります
まあそうそうですね、はい、はいはいはい、
です。で、まあ冒頭のその海外拠点の PL スタンドの場合も英語で自分はやらないといけないというのがちょっとハードルになるかなっていう形です。
まあでも18万円の8万円でしょ、はい、8万円分で翻訳すると思ったら別に別頼んでもなんとかなりますよ、はい、できなくても
ね、はい、まあまあ市場じゃないや、共同通信と、カーツのこの値段の差は何かっていうと、やっぱりあの共同通信 PR ワイヤーの場合はさっきのシジョン PR ニュースワイヤーを介して配信すると、
はいはい、
いうことで、まあ結局これはシジョンの日本代理店みたいな形にな
ってる、うん、元経費がね最低とにまずは10万かかってるよっていう話ですよね。
プラス8がその他の翻訳とかの料金っていう形、
うん、ですよね、うんうん、まあそこはね各社 あのいいとこと悪いところを考えて選べばいいってことね。
はい、その自身の、まあ、リソースとご相談の上、
うんうんうん、
やり方を選んでいって海外展開していってはいかがでしょうかと、
はい、
でした。
はい、
はい、
ありがとうございました
長くなりましたけども、VT 内田様と一緒に対談でお送りしました。
はい、
PR 展開についてお話になります。内田さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
失礼します。
はい。